西条雄二の兵庫街歩き。
さて、毎月兵庫県内12ある町を順番に回っていただきましたけれども、
はい、今日は最後の12番目の町の方になりました。稲川町、
はい、
先週の火曜日に行ってきたんですけどね、はい、稲川町といいますと兵庫県の南東部に位置する町でしてね、はい、あの東は大阪府豊野郡、南は川西市、
はい、
北は笹山市、
うん、
西は宝塚市と三田市に接してぐるっとこう、はい、いろんなところと接しているという、
まあ、阪神間の、まあ、北側にある、
そうですね、うん、でその大都市と丹波とを結ぶ中間のところでありましてね、はい、今も阪神間のベッドタウンとして人口どんどん増えているところなんですよ、非常に元気のいい町なんですけれども、こちらの方でこの稲川町と言いますと一番まず頭にこうピンときますのがですね、あの多田銀山、多田銅山、多田銀銅山と言ってますが、去年これ国の史跡に指定されたんですけど、まあここはまあ有名なんですけども、もう一つね、このあそこに大きな岩がね、大きな昔あの何千年前火山がバンバン噴火して、その火山岩が岩になって残っとるんですよ。これ観光ルートにもなってますんでね、今回はこの多田銀銅山をちょっと省いといていただいて、でこの岩の方を見てもらおうということでね、稲川町観光ボランティアガイドの福岡俊明さんにね、岩を案内してもらったんですよ。でずっと稲川が流れてるんですけど、それに沿ってこう上で上がっていきますと、まだ大きなね、あれこれ県道12号なんですけども、川の向こうに大きな一枚岩というか岩が見えるんですね、屏風岩って、その間の名前なんですけど、
屏風みたいな、
屏風みたいなすごいんですけどね、ちょっとあのちょっと県道の旗ですから車通りますけども、福岡さんに案内してもらいました。
ここがいわゆる屏風岩というんですか。
あ、ここがね、屏風岩いうとこで、この辺は摂津の国ですけど、摂津名所杖という江戸時代の、まあ、観光案内書、あの案内文みたいのがあるんですが、そこにも紹介されててですね、昔からまあそういう風光明媚なところっていうことで案内がなされてますね。
ずいぶん大きな岩がずっと、これで幅どれぐらいあるんですかね。
は
い、
これでこの下手から上手まででだいたい100メーターぐらいありますね。
それ屏風のようにこう立っていると、
そうです、川岸に屏風のように、そそり立ってると言いますかね、はい、
そそり立つと言いますと高さはどれぐらいありますか。
だいたい20メーター強ですね。
あ、そうですか、
はい、
下に川が流れて、はい、景色がいいですよね、
はい、水面に屏風の姿が映ってですね、特に春は桜が水面を賑やかにしますし、秋はもみじ、色鮮やかに映し、そういう風光明媚なところですね、はい。
ということで、まあこれから桜が咲きますとね、
はい、
あの時辺ものすごい綺麗んですけれども、こういう大きな岩がありまして、それからその近くにね、太閤の腰掛け岩といいまして、これまた大きなずっと背の高いやつでね、はい、上が真っ平らなんですよ、おそらくそこからこう座ってみたら景色ええやろな。
太閤さんが腰掛けはったんですかね。
いや、僕もそれ福岡さんに聞いたんですよ。太閤さん来はったんですかって。いや、史実としては定かではありませんけども、
まあ座ったんではないかと、
それはなかった。
太閤さん有馬温泉好きやったからよう通ってはったの、ひょっとしたらここへ来たんちゃうかと。
なるほど、
ね。まあ、その名前だけなんですけどもね、そういうの大きな岩もありました。この岩にはいろんな名前をつけてるんですけれどもね、で、ちょっと時間的には早かったんですけどね、お昼先食べようかということで、近くに道の駅の稲川というのがあります、
はい、
県道に沿ってあるんです。だいたい道の駅というのは国道沿いにあるのが普通なんですけども、県道のところにあるというのは珍しいというふうに福岡さんおっしゃってましたかね。で、ここのところで、レストランがありましてね、蕎麦の館という名前なんですね。
はい、
で、稲川でできた蕎麦の実を、まあ、ここで引いて、はい、で、そして、売って、蕎麦を売って、で、それでこう、切って出すというのが、これ有名なんですよ。で、特にここはね、10割蕎麦。
あ、ということはもう、
もう蕎麦だけ。
使わずに、もう本当に蕎麦粉だけっていうこと
ですね。でも、全部10割蕎麦でやったんです。で、私10割蕎麦定食に食べたんですけど、美味しかったですよ。コシもありますしね、
はい、
つるっとして食べやすいし、
うん、
で、タレというんですか、これがちょっと甘口で私の好みになってるのがよくいいんですけど。
蕎麦の香りもまた違いますからね。
いいですね、いいですね、本当ね。で、それでちょっと、食事しました。それは人気でね、ちょうどお昼前で、もう出る頃はお昼になってたんですけども、人がどんどんどんどんと来らして、待ち時間というか、待ってるぐらいの人気でした。
はい、
で、 まあ、食べ物と言いますとね、今度この稲川に新しいにね、いちご園ができて、これがなかなか好評やということで、ちょっと覗いてきました。
はい。
で、ちょうど県道沿いにいちご園があるんですけどね、しょうちゃんいちご園という、
しょうちゃん。
水谷翔一さんという方が、はい、自分の名前つけて、しょうちゃんいちご園。
飛翔の翔。
そうですね。
ですね。飛ぶという字ですね。
はい、で、まだ若い方でね、はい、大学出て、大学で経済学勉強してたんですけども、でもそれ合わんということで、農業の方に転身でね、
はい。
で、淡路のいちご農家なんかでも1年ほど修行したりして、ちょうど学校出て4年、5年目かな、
はい、
自分のところのあった土地にいちご園作ってね、やってるんですよ。で、なかなか、いわゆる高設栽培といいますか、あの、地べたに植えるんでなし、ちょっと高い床みたいにして、
最近多いですね。
多いんですよ。
取りやすい。
これは取りやすいし、で、作業もしやすい。いちごにも優しい。で、ただ単にいちご園と言いますけど、食べ放題のいちごでなしに、ここはね、要するに、あの、取ったやつを目方で測って
収穫された後、そう販売という
100g190円、そうしますと無駄に取らないという、
なるほどね、
食べ放題か取らない、そうにやってます、それはありません、
先だけちょっと食べて
る人もいるとか、いちごにもかわいそうやということで、そういうことをやってるんですがね、
はい、
ちょっとあのこのね、水谷さんちょっとシャイな青年でしてね、あの小さい声で喋ったりボツボツしたり言ったりするんですなかなかしかし心意気だけはよくわかるんで、ちょっと聞いてください。
今年からということです。何月何日からオープンしたんですか。
12月からいちご出来出したんですけど、
うん、
こういうふうにいろいろ宣伝したのはもう1月とかでした。来るんかなと思ったり、
うん、
心配やったんですけど、
うん、で初めのお客さんの感想を聞きました。
はい、最初はお金取るのとかもドキドキしましたけど、だんだん慣れてきて喜んで取ってくれるとこを見たらやっぱり楽しいですね、
うんうんうん、
いやいや金取るみたいなのは嫌ですけど、うんうん、喜んで払ってもらったらやっぱりやりがいがあります。
そうですね、
顔が見えないとこで売っててもわからないし、
あ、そうか、うんうんうん、
すぐ買って食べてくれる人に買ってもらったら一番、
うん、
あの売ったらええやないかというような、まあまあ、もちろん農業いろいろ儲けないといけませんがありますけど、そういう感覚でなしにですね、やっぱお客さんに喜んでほしい、で顔の見える、まあ、農業もしたいということで、うこういうの始めたらしいんですよ。
でもまだね、声聞いてもお若いから
なんですよ、
これからが、
これからなんですよ。でね、ちょうど結婚してまなしなんでしょうね、今日取材してる間にね、嫁さんがね、赤ちゃん抱いて入ってきて、何ヶ月は10ヶ月なんですよ、
うん、はい、
でこの仕事始めたのと同じやね、
ま、だ歴史が
歴史一緒なんや
子供の歴史
と私の2代目ですって言うてはりましたんですけども、まあ、あの若いだけに将来性というのがいっぱいあって苦労もあるでしょうけども、この将来のことについてちょっと聞きました。
将来像というか、
それは会社にして人を雇って大きくするだけじゃ意味ないと思うんですけどね、価値のあるなんかこう思いはありますけど、
社長になること
はもう決めたので、
うんうん、
自分が主体的に生きていけるのが一番と考えてます。
なるほどね。
誰かに言われてやるんじゃなくて、うんうんうん、
なるほど。
それでその後に得するか損するかは知らんけど、まずはそれ、まあ失敗、万が一失敗してもそれも人生ですね。
おお、なるほどね、
うん、成功するか しないかは知らない。
なるほどね、
うん、ただ頑張るだけです。でも挑戦していきたいですね。
おお、今はいくつでした。
28です。
わあ、それなんぼでも挑戦できるわ。まあ挑戦の数だけ失敗もあるかもわからんけどな。
そうですね。
ね、そうですね、う
ん。まあでも楽しいですよ。
そうですか。うん。奥さんもその挑戦には反対しない。
そうですね。
うん、
珍しく。
よかったね。
たまたまね。
うん。
やっぱ3人やからできると思う。
3人やから。あ、
家族で。
あ、子供も
一人やとね、
うんうんうん、奥さんの助けがだいぶいりますね、ほんならね、
まあ非常に真面目な青年で、
非常にあの考え方がこう前向きでね、うん、
しっかりしてるんですよ。
で、まあ失敗を恐れず、うん、自分がこうだとこう決めたこと、
そうですね、
でそれをまた奥さんもちゃんとこう
バックアップして ね、
で
今はまあ子育てで奥さんあまり手はかけられないんだけども、うん、
はい、
ずっとこう鉄道と一緒にやってはりますしね、
うん、
まあ、これしばらく大変やと思いますけども、将来もっとこれ会社組織にしてやっていきたいと、
うん、はい、
で僕は社長もちゃんと決めてんねやと、2代目の社長はこの子 まあ、夢があっていいです。頑張ってほしいなと思って、はい、出てきました。さて、今回のイベント、さっき言いました岩巡りということなんですけど、うん、
はい、
この稲川町の北の方、ずーっと一番北の方にですね、大屋山という山がありましてね。
大屋山。
大屋山。大の山と普通書いて、大の山というのは大きな野原の山と書くんですけどね。はいはい、だけど、ここは大屋、野球の屋ですね。
はい、
大屋山と呼んでるんですけどもね。753メートルの高さがあるんですよ。
はいはい、
で、これは753で七五三の山ということで、地元の方には親しまれてる山なんです。はい、で、そこまで行きますとね、見晴らしがいいんです。上登ったらね、もうずっともう、阿部の遥かすとかあっちまで見える。
すごい。
ちょっとこう薄曇りやったからはっきり見えなかったけど、天気良かったらストーンと見えるとか、もちろん滝連山も見えるしですね、明石海峡橋も見えるし、ものすごいええとこなんですけど、
ですね、
目の前に大きな天文台というのがありましてね、そこらのことをちょっとまた福岡さんに聞きました。
目の前には天文台ドームが見えてますけど、
はいはいはい、この天文台は2002年にできた天文台でしてですね、最新鋭のプラネタリウムの機器を入れてまして、もちろんお昼も夜も、うんうん、プラネタリウムで
星空を見ることができる、
はい、星座も楽しむことができます。
もちろん夜上がってきたら本間門の星空は綺麗でしょうね
そうですね、街の光がそういう意味では周辺ありませんので、
うんうん、
大変星が綺麗に見える天文台としても割合有名でしてですね、口径が50センチの反射望遠鏡を整えてます。15等星までぐらい見える望遠鏡がありまして、夜も空いてますので、うん、楽しみに上がってこられる方もたくさんおられます。はい、
そして、ここを起点として、今まで言った岩巡りコース、なんか書いてますね。
はい、はいう
ん
はい、ちょうどね、岩巡りをするようになって、まあ、比較的年数は浅いんですけれども、はい、かつては尾根筋に大きな岩が並んでて、その岩に、番号が打たれてるんですね。で、それはもうまさに境界石だったんです。で、何の境界かというと、摂津の国と丹波の国の国境を決める、境石だったんです。で、それをずっと順番に巡って歩くコースとして出てきたのが今の岩巡りコースです。
相当大きな石なんですね、
大きい、ね、もうね、もう、山のような岩もありますし、はい。大きな岩がたくさん並んでます。
今からご案内いただければ見たらわかると思いますけども、
そうですね、
相当珍しい形のもあるんでしょうね。
はい、昔からある名前の花立て岩とか、太鼓岩とかっていう、有名な岩、大きな岩がありますが、
うんうん、
これは下のふもとからも見えるぐらいの大きな岩でして、ランドマークになってるんですね。
なるほど。
はい、
要するにこの山自体が摂津の国と丹波の国との国境、
はい、
今でいう笹山市と、
はい、
それから稲川の境になって、その境界争いがあって、でその大きな岩のところにですね、世界の界、
はい、
ね、界という字と、それから番号振って12とか13と、はい、順番にここがこう境界石やでという、それがまだ残ってるんですよ。でそういう名前の他に皆さんが見立てて、あ、これはライオンに似とるね、またライオン石とか、例えばね。で、最近つけたのはカメレオン石で、
カメレオン。
写真見たら確かにカメレオン。
フクロウ岩。
なんかそ
う。UFO 岩。
UFO 岩。これが昔から言われてるのもあれば、新しいつけた名前もある。
これ今年行ってみないといけませんね。
そうですね。
サルガオ岩。
の。
ちょうどコースは2キロぐらい。あって、そこにいっぱいこう、
いいね、
名前のついとるだけでも20ぐらいあるんです。その他名前のついて、これからつけるのもあるんですけどね。なかなか、楽しいんですけど、そのうちの一つの太鼓岩とかの沢まで行きました。
いやいや、やってきました。
ちょうどね。
これは太鼓岩、は
い。これ太鼓岩です。で、これ北の方向いてますけども。
はい、太鼓の町打つところが北向いとるわけよ。
そうですね。
綺麗、大きいですね、これ。
大きいですね。で、
大きな岩の上に太鼓さんがちょっと乗ってる感じですか。
乗ってると、そうですね。もともとは一つの岩だったと思いますけど、
はい、
風化した間に線が入ってですね、
はい、
はい、ちょうどこのルートはこっちから進むと見上げる形になって、太鼓岩の大きさっていうのはよく分かってですね。
そうですね。
はい、特にこの下の集落からはよく見えますので、
はい、なるほどね、はい、これはすごいわ。
すごいですね。
よく落ちひんことですね。
本当ですね。
あ、確かにね、大きな太鼓ですよ。
かなり大太鼓も
大太鼓ですよ、本当ね。で、こういう岩が、まあ、そこら辺りにずっとあるということで、はい、まあ、それ歩くだけでも楽しい、一足かけました。私が行ってる時でもちょうど、あの、親子連れ、親子いても、お母ちゃんも年配の方で、息子さんがまあ若い方で、二人で歩いてましたけどね、はい。そういうようなことで、これからなかなかいいんじゃないかなと思います。
これ、大野山の山頂に、
大野山、ね、
はい、大野山の山頂に駐車場があって、
で、
そ
うですね、
そこからこれ岩巡りの
あるんです。で、その駐車場のそばにはキャンプ場もありましてね、はい、で無料なんですよ。テント張ってもありましたけど、なかなかいいところです。で、あの、一汗かいたんで、ちょっとこう休憩中に、福岡さんにですね、稲川町の見どころなんか聞きました。
よく好まれて来られるのはこの大野山も一つですね、うん、今それからこれはまあどっちか歩くの好きよと、山歩くの好きよという人ですね、うん。かもう一つは、ただの銀道山。ここも、あの、歩くところは、あの、少しありますけれども、昔の銀鉱山、銅鉱山の名残が、今もちゃんと残ってますし、あの、一つだけ、マブと呼んでますけれども、坑道ですね。掘った後、そこ一箇所だけ、あの、入れるようになってまして。
実際に歩くことできるんですか？
中入れるんですが、そこにも一遍入りたいと、いうようなご希望の方もあったりして。
なるほどね。はい、
ただの銀道山とか、この大野山とかは、あの、外部の方からも人気があって、
ね、
あの、リクエストの多いとこですね。
あの、ちょうどこれから、あの、桜のシーズンですけども、はい、この稲川町の桜の見どころ、名所ってどのあたりになりますか？
そうですね、鉄道の玄関口である日生中央っていう野瀬田の駅があるんですが、はい、そこからもう歩いて、5分ぐらいのところに、あの、桜通りっていう川沿いにですね、うん、桜並木がありまして、はい、で、毎年4月の初め頃に、うん、あの、稲川桜祭りっていうのをやりまして、大変たくさん の、 あのお客さんがお越しになります。
その桜通りというのは距離的にはどれぐらいあるんですか？長さ、
長さだいたい、そうですね、1キロ。
あ、そうなんです
か？はい、1キロぐらいありますね。はい、で、お祭りの日は、あの、道が歩行者天国になりまして、
今年は4月の2日とか言ってましたね。
はい、今年はね、4月2日で、うん、土曜日ですけれども、ちょうどまあ桜も見頃のええ頃じゃないかと。で、歩行者天国そぞろ歩きでですね、あの楽しんでいただけたらいいなと思いますね。
なるほどね。は
い、
今言いました4月の2日に稲川桜祭りというのがありましてね、で、この普段はこの車がどんどん走ってるんですけど、この日はあの歩行者天国で、もう皆さんね、本当に両側に桜の木がずーっとあって、それで、あの、田んぼにはあの、あれ、黄色い花、今のあの、
菜の花
これが咲いてる、なかなかのコントラストです。
そうですね。で、これ、あれ、もうちょっと季節が進むと、これ、天文台、先ほどね、はいはいはい、あの話があった稲川天文台のあたりにも、これ、アジサイがものすごい綺麗に咲いてますね。
まあ、そういうことでね、あの、本当、阪神間から今もありました、あの、三瀬中央駅、野瀬田のあれ乗っていきますと、もう簡単なもんでね、一大の、まあ、町ですけど、それからちょっと外れるとそういう自然がある。稲川町時代はね、聞きましたら、80% 森林面積あるんですって。ですから、緑豊かなところで、しかも便利やという。
ね、かと思ったら、北摂里山博物館の一つに選ばれている、貝原の棚田、
はい、うん、棚田
の風景。
山並みますわ。はい、
ね。
さて、そういう稲川町からの今日のリスナーのプレゼントですけどね。
はい。
稲坊春雨6個セットにします。この稲坊春雨というのはね、もともと獅子春雨と言ってましたけど、名前変えました。はい、カップ麺スタイルでね、いわゆるあの獅子の肉ですね。うん、それ、いわゆる低脂肪、低カロリー、から、タンパクもあるという、美容と健康にいいというやつです。これがね、あの、6つ1つにセットにして、あと手ぬぐいとかクリアファイル、ひとまとめにして4人の方に、プレゼントすると。
はい、稲坊というのは稲川町のマスコットキャラクターで、
はいはい、
イノシシをモチーフにしてる。
そうそうそう、なかなか可愛らしいやつですけどね。この稲坊春雨ってこれ美味しいんですよ、なかなかね。はい、これをね、あの、6つこう1つにまとめて、それからタオルとクリアファイル、まとめまして4人の方にプレゼントです。
はい。はい、宛先メールは朝@jocr.jp、ファックスは078-361-0005。はがきの方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西三上君也の情報朝一、稲川町のプレゼント欲しいと書いてご応募ください。はい。
で、今回で兵庫県内にある12の町を一巡りしたと。そうでした、ね、いうことなんですが、はい、
あの来年度からまた、はい、ということは4月始まるか5月始まるか分かりませんが、来年度また1年間、うん、今度またちょっと順序変えましてね、
まあ春夏秋冬ありますんでね、そうそうそう、季節もね、
で、うん、違う角度からまた取材したいなと思っております。
はい、はい